4月はほぼ毎週末、近所に住んでいる友達の家に泊まりに行って、一緒に夕飯食べながらドラマのカルテットをまとめてみるという過ごし方をしていました。ドラマは面白いんだけど、仕事終わりだし、お酒飲むのでお互いすぐ眠くなってきて、だいたい頑張っても一晩で2、3話しか見れず、結局1ヶ月かけてゆっくり見終わりました。本当によくできたドラマで、脚本もいいし、俳優も揃ってるし、ファッションも魅力的で、あと独特の不気味さがある人間模様も描かれていて、とても楽しめました。気の置けない友達と一緒に何かを見て、それぞれ感じたこととか印象に残った場面とかをなんとなく話すのっていい時間だなぁといつも思います。泊まった次の日もだいたい一緒に朝ごはんを食べて、映画を一本見て、お腹減ったらスーパーに買い出しに行って、餃子作ったり、チゲ鍋作ったり、カレー作ったりして、ビール飲みながら喋って、夕方になったら歩いて自分の家に帰るという。もう10年来の付き合いですが、未だにどれだけ一緒にいても話すことがつきません。好きなものが似通ってるっていうのもあって、友達が買ってる本とか雑誌、おすすめしてくれる音楽とか動画とか、気になるものがありすぎて、いつもあっという間に時間が経ってしまいます。餃子作りは久々にやったんだけど、昔母が作るのを手伝っていたこともあって、包むの結構上手で嬉しくなりました。今度彼女にも作ってあげようと思う。近所の商店街でかき氷買って、帰り道の神社で食べたり、大きいスイカ買って食べたり、一人暮らしでもなかなかしようと思わないことを、友達と二人だったらやってみようかなと思えるので、近所にいてくれるのがありがたいです。特に今年はありがたみを一層感じてます。今年に入って生活の中での大きな変化の一つが、自宅に Wi-Fi 環境を整えたということで、4月か5月頃だったかな。そのおかげで毎晩彼女と心置きなくテレビ通話ができるようになりました。せっかくだからインターネット使っていろいろやってみようかなという気にもなって、映画も好きなのでネットフリックスを活用するようになりました。結局見てるのはドキュメンタリーが多いけど、これまで見た中で面白かった番組の一つが「ネクスト・イン・ファッション」っていうやつで、世界中から集まったデザイナーたちが、莫大な賞金をかけて腕とセンスを見せ合うっていう番組で、集まっているデザイナーもいろいろな背景と物語をそれぞれ持っていて、セクシャリティや思想も様々だし、 それだけでも十分に見応えがあって、エピソードを見ていくうちにそれぞれのデザイナーの人間性とか魅力がどんどん溢れてきて、すっかりファンになりました。選考を勝ち進んでいくデザイナーたちは人柄も本当に魅力的な人が多くて、一流って言われる服を作る人って技術とアイデアだけじゃないんだなって。見ていて面白かったのが、デザイナーの話の中にちょくちょく日本の文化に言及する発言があったことで、例えば忍者とか着物っていうワードが服のテーマとかモチーフに取り入れられていたり、まあストレオタイプを感じる部分もあったけど、日本の文化って世界から見るとまだそういうところで魅力的に映るんだなっていうのが分かって、私自身着物の着付けをしているっていうのもあって、生地の選び方とか使い方、合わせ方とか見せ方っていうのは参考になるところも多くて、そういった面でも楽しんで見れました。最終的に優勝したデザイナーのことはもうすぐインスタでフォローしました。キュートで謙虚で芯が通っていて独創的で、何よりファッションに対してまっすぐ誠実で素敵な人だなと思います。最近彼女との話で、ついこの間久しぶりにお互いの思いの食い違いが起きて、話し合いをするっていう機会がありました。付き合いたての頃とは2人が変わったなーって、いい方向にね進んでいるなと思えるきっかけになって、付き合いたての頃は思いとか考えの違いが分かると悔しさとか寂しさが前面に出てしまって、それによって言動とか行動、ものの言い方とか態度に苛立ちをにじませてしまうことがあって、なんとなくお互い居心地の悪い気持ちなのは分かっているのに、言葉にできないから伝えられないし、伝えようともしない、態度で分かってよっていう子供みたいなやり取りに終始して、結局何日間も事態が前に進まないっていうこともありました。それがここ1年くらいはお互いがどうしてそのことにイラッとしたのか、何に対して違和感を持ったのか、それぞれが時間をとって考えた上で話し合いをするっていう形を取れるようになったことで、無意味な衝突が減りました。その時々の自分を取り巻いている状況に対しても客観的に見れるようになったっていう変化もあります。体のリズムとか体調、仕事の状況とか職場での出来事っていうのも思考や態度に影響するし、そういったことは自分で何とかしようと努めてもコントロールしにくい部分があるのも事実で、それは私も彼女もお互い様で、恋人同士であってもそれぞれ育った環境とか経験してきたことも違うから、ものの感じ方、捉え方っていうのは違って当たり前で、それでも一緒にいたいと思うから、そういう部分を お互いでこうすりすりとすり合わせていくこと、無理に同じにしようとするんではなくて、言葉にして対話をして、少しでもその違いを分かろうとすることが大事なのかなと思っていて、そのためには怒りとか苛立ちとか自分の感情的なところから離れて、自分の根本的なところ、考え方の癖とか、どうしても譲れない大事な部分っていうのを見つめて、それを相手に伝え続けるっていう作業が必要なんだなと思う。伝え合っても結局わからないっていうこともあるし、でもそれはそれでいいというか、自分が正しくて相手が間違っているっていうことではないし、今思い出したのが、大学に通ってた時に文化人類学の授業で勉強した相対主義っていう考えが、今になってようやく身をもってわかるようになった気がします。根気がいるし、骨の折れる作業ではあるけど、好きで尊敬できる相手だからこそ、なんとなくゆるくお互いをすり合わせていくっていう営みを諦めずに続けられているんだなって感じます。彼女がそう思える相手であること、自分にとってこうした気づきをもたらしてくれる存在であるっていうことに感謝してます。今年は年末から来年にかけて、彼女も私も仕事や私生活で新しい局面みたいなものを迎えそうな気配があるので、彼女と一緒に協力してやっていこうと思う次第です。そう、最近見た映画で「オールドガード」っていうシャーリーズ・セロン主演の不死身の兵士とその仲間たちの生き様、死に様かな、を描いたとてもいい映画を見ることができて、フランク・オーシャンの「ゴッドスピード」っていう曲がね、映画の前半あたりかな、かなりグッとくるタイミングで流れてくるとことか、印象深いシーンや名言も多くて、大のお気に入りになりました。もう4回ぐらい見たかな。インターネットサービスを享受できるようになったおかげで、家の本棚に増え続けてきた DVD 問題とはようやくうまく折り合いがつけられそうです。じゃあ次は9月かな。また終わり。